次に質問者、石田博信議員。国保で傷病見舞い金を支払うことについて。担当、保健医療年金課。国民健康保険の被用者が新型コロナに感染もしくは疑いで就労できなくなった場合、国から傷病手当金が支給されることになりました。しかし、対象から事業主やフリーランスの方が外されています。自治体独自で対象を拡大することは可能で、一律の額の傷病見舞い金を支給する自治体もあります。市も事業主やフリーランスの方に見舞い金を支給してはどうでしょうか、との質問に対し、傷病手当金制度は感染拡大防止の観点から、国民健康保険における新型コロナウイルス感染症対策として、国の要請に応じて行っていきますが、ご質問にありました傷病見舞い金制度については、国からの要請もなく、全国的にも事例が少ないことから、本市で実施する考えはありません、との答弁がありました。次に質問者、原田裕二議員。学生への支援について、担当企画政策課、生活支援課。新型コロナウイルスの影響は、アルバイト収入や保護者からの仕送り減少など、学生にも及んでいる。1、経済的に困窮し、大学に相談したら、提示されたのは貸付制度のみだった。返済が不安で借りられないという声がある。春日井市独自に給付型の支援をする考えはないか。2、保護者からの仕送りが激減した学生に家賃を補助する考えはないか。それぞれ問う、との質問に対し、1、真に経済的な支援を必要とする学生には、国の学生支援緊急給付金により、確実に支援の手が行き届くものと認識しています。国や大学などによる多様な支援もあることから、現時点では市独自の支援は考えておりません。2、仕送りの減少は保護者世帯の収入減少等が影響したものと考えられます。この場合は保護者世帯に対する支援で対応されることとなりますので、学生に対して市独自に支援する予定はありません。との答弁がありました。その他に飛行場周辺の問題について、携帯電話基地局について、福祉事業所への支援についての質問がありました。次に質問者、伊藤健二議員。保育行政について、担当保育課。多くのご家庭が不安定な非正規雇用の中で、共働きで家計を支えている。育休退園の廃止は喫緊の課題だ。1、昨年度は通年で0から2歳児の受け入れ枠があった。育休退園を廃止する条件を加えるとどうだったか。2、すべての保護者が育休中保育を望んでいるわけでもない。育休退園保護者の意向調査をしてはどうか。3、段階的にでも育休退園の廃止をしてはどうか、との質問に対し、1、市全域では各年齢において受け入れ枠がありますが、12月以降は新規の受け入れができない状況となります。2、第二次新春日井っ子未来プランにおいて、育休退園については課題として取り組むこととしており、保育需要量及び確保量の計画値に育休退園の人数も参入しているところで、今後保護者のお考えについても把握していきます。3、今後の育児休業期間中の0歳から2歳児の在園継続のあり方について検討していきます。との答弁がありました。その他にアルコール依存症対策について、子どもの家について、太陽光発電所について、移動支援・交通ニーズの調査について の質問がありました。